こんにちは、夏子の部屋です。お元気ですか、皆さん。今日は3月11日ということで、あれよね、東日本大震災から13年も経ったっていう。早いよね。早いっていうか、大昔のような、なんか、不思議な気持ちだけど。まあ、私、関東在住で、言っても私の地域なんか、あれでも多分震度4ぐらいだったっていう過去のデータを見るとそう書いてあるんだけど、4かな、あれでも、そうかな。でもなんか、私この間ね、その北陸地方で、にいたからね、正月、すごいその揺れを経験したけど、ちょっと種類違ったっていう思い出がある。なんか縦揺れ、なんか本当にその上から下、上下のダダダダダダダみたいな、目の前がブレるみたいな感じの揺れだったことを記憶してるわ。で、当時ね、その娘の育休中だったんですよ。育休中でもう4月から保育園みたいな時で、その娘にこう授乳をしながら、おっぱい加えてもらいながら、テレビ見てたんですよね、あの瞬間。ですごい揺れが来た後に、なんか庭に出なきゃと思って、なんか庭に出て、そのもうおっぱい加えさせたまま庭に出た思い出があるわ。で、まあ今はどうか知らないけど、まあ当時ね、その1年間の育休中は上の子供をまだ保育園に在籍させられてたの。なんで、まあその息子自体はね、上の子は保育園にいた状態だったのね。で、まあ本来だったらね、その本震が来た後余震って必ず来るから、まあしばらく待機してっていうようなことなんだと思うんだけど、もうでもなんかもうあれもう母親の本能よ、なんか無我夢中で、もうとにかく娘をこう、抱っこ紐で縛り付けて、もう自転車乗って保育園になんかと直行しちゃったんですよね、私はね。そんで、その保育園に行ったら、その子供たちが全員ホールにね、集められていて、で、先生が前でなんかお話をしているような、でもあの風景はもうなんか一生忘れない。あのね、子供が前を真剣な顔をして見て、その泣いてる子とか騒いでる子とかも一人もいなかったのね、どんなちっちゃな子も。ただなんかみんな、これはちょっと普通じゃないっていう、そのなんかこう緊迫感の中で、なんかもう本当面食らってるような状態。シーンみたいな感じ。そんなような風景を今でもなんか思い出しますね。だからなんかその人間がね、後になって悲しいとか怒りとか不幸だとか、なんでこんなことがって思うっていうのは、全部その人間の解釈、後付けのことなんですよね。その目の前にまず起こったことがドーンってある瞬間って、もうそのことと一つになってるっていうか、何も考えられない、その自分というものが出てきてないっていうか、もうえっていう、その固まっちゃうっていうかね。で、その後でなんかそのまあね、子供だったら自分のお母さん迎えに来ないとか、またなんかぐらぐら揺れてる大人が不安そうな顔してるっていうので怖くなって泣いたりとかっていうのもすると思うし、まあ私たちだってそうですよね。大人だって一緒だと思うのね。全部そこのその解釈の世界っていうかね、その起こったことに対してその因果を結びつけて考えていくっていうことを、まあ、やっているって言われたらそうかなっていうふうに思ったりもするわね、やっぱりね。まあでもやっぱそのもう天才っていうものは、まあこれ人間の力でどうにもならないですよ。できると思ってる人もいるし、人間が操作したとかって言ってる人もいるけど、そんな無理だと思うのよね。そうだ、私たちってその未来を作れるようでいて作れないっていうか、本当になんか全てはその自分の解釈、自分の思い込みで作られたストーリーの中にある意味生きてはいるとは思うよね。まあそうだというふうにみんな言い切れないし、私も真実はわからないけど、まあね。だからまあ備えたり不安になったりっていうのは、もちろんその生き残るためには必要なことだし、人間社会のところでは当然のことではあるんだけど、まだ起きてないこと、目の前にないことっていうのにこう考えを巡らせて、ああだこうだって考え続けていることにもあまり実は意味はないっていうようなことを、なんかこういうところで感じたりはしてしまうわよね、本当に。まあまあそんなんでね。 まあ、何が起こるかわからないけど、もう本当基本的には冷静に対処するしかないんだよね、もう最後はね。言うてもね、そうもできないけど、できないけど、そのなんつうの、我々はなんかコントロールができるようでいてできないっていうところに行くのかな、なんかな。まあちょっとよくわかんない入りになっちゃったけれども、今日のあれだよね、2時、2、3、2時とか3時とかそのぐらいだったよね。まあまあ静かに黙祷を捧げたいというふうに思います、本当に。はい。まあそんなような話題から、まあ先週でどころじゃないわ。いつ私この間、あ、そうね、ミセスグリーンアップルのファンクラブイベントですけれども、もう行ってまいりました。もうめっちゃ楽しかったです。美しかったです。ありがとう、ミセスの皆様っていう感じ。で、一応そのさ、ドレスコードがさ、白だったのね。で、まあさ、もちろん真っ白にしていかなきゃいけないわけじゃないのよ。1点でも白が入ってればと言いながらも、もうみんなさ、ファンクラブに入るような人たちだから、もうみんな真っ白なわけですよ。全身。全身真っ白で、で、そういう人たちが会場内に埋め尽くしてると、もうなんか見渡す限り雪景色みたいな感じで、なんか不思議な光景だなっていうふうに思ったんだけど、でもみんな可愛かった。なんかね、カップルが多いのね、ミセスのライブって。カップルのその若い子たちが多くって、なんかみんな2人で同じの買ってきてたりとかして、もうなんかもうお母さん見てるだけでホクホクするっていうかね、うちの子もこういうのや行かないかな、誰かと思っちゃったりとかします。 そんなちょっと母親面も入ってるんですけど、まあでも自分もね、真っ白で行きましたけどね。まあでもさ、もう今ネタバレ解禁になってるから内容について語ってもいいということなんですけど、まあでもミュージカルかな、形態何かに当てはめようとするならば。そうだ、いわゆるその縦乗りイケイケとかっていうのでもないし、全部シーティングっていうか、座ってみるやつで、開演して後からも幕間があってね、15分休憩とかもあっちゃったりとかいう世界でね、もう本当にそのなんかこう演劇を見ているような感じだった。綺麗よ。綺麗だったわ、ミセスの3名様が。なんかな、なんつったらいいのかな、なんかこうポーセリンってあるじゃん、陶器、なんか陶器でできたお人形のようなね、なんかこう洗練された感じっていうか、だけど妙に人間臭いんですけど、もうその表情なり何なりなのなんとかが、なんか清らかすぎるっていうか、まあ、ある意味ね、まあ、私なんかから見るともうなんかもうほんと一生懸命やってるっていうのがなんか伝わってくる舞台でしたね。でも基本的にはその、まあ、ボーカルの大森元貴さんが歌って踊って演技しているっていうのが、まあ、メインといえばメインですよね。横のお二人は基本的には割と演奏をしていて。まあ1幕2幕みたいなところでちょっとそのお二人のシーンっていうのはあったりするんですよ。セリフを言ったりとかね、そういうシーンはちょっとあるんだけど、まあ基本的にはもう大森元貴によるエンタメショーみたいなところはある。だってさ、全曲自分で作ってんだもん、この人。全曲自分で作って、歌詞も音楽も。で、多分その舞台構成なり踊りなりなり、もうほぼ自分プロデュースの世界だから、もう大森元貴の世界と言っても過言ではないとは思うんだけど、まあでもなんかそれをこう表現する人たちに囲まれている、もうなんかさ、 あんだけ自分がやりたいことやれたら楽しいだろうなと思う。もちろん苦悩もあるとは思うんだけどね。まあそういう感じはすごい印象としてある、大森元貴の世界っていう感じはすごいしたけど、でもね、キーボードのりょうちゃん、なんかりょうちゃんがすごい印象に残ってる、私。りょうちゃんがセリフを言う場面って1場面しかなかったんだけど、なんかね、お声がね、すごいいいの。高くもなく低くもない声で、なんか普段ね、おしゃべりなさってる時は、なんか、もちゃもちゃ喋ってるような印象があるんだけど、すごい、こう、劇場映えする声っていうか、なんかすごい通るっていうか、なんか説得力があるっていうか、聞き入っちゃうっていうか、なんかそんな感じで、藤沢涼香さんってなんかこういうとこでもすごいこの人、いけるんだなっていうのをなんか感じたっていうか。 まあでもね、このホワイトラウンジっていう、まあこれファンクラブイベントなんで、ファンクラブメンバーしか行けないやつなんだけど、まあそれが始まった当初か始まる前かに、まあその大森さん自身が、まあそのファンに甘えた内容になる、ファンに甘えてしまっているっていうような表現をなさってたのね。まあでも私それはどういうことなのかちょっとよくわかんなかったんだけど、で賛否両論もあるだろうっていうふうにおっしゃってたんですよ。だけどまあそれは見てみて、まあそういうふうに捉えることもできるかなと確かに思った。っていうのはね、そのいわゆるライブバンドの縦乗りとかっていうイケイケゴーゴーっていう世界では全くないのと、あとはそのファンクラブの人たちに向けて、その3人のね楽しいおしゃべりとかわちゃわちゃ感とかを伝えるこう内輪っぽい感じっていうのも一切ないわけですよ。もうだからもうサムシングニューなわけですよね。全然その新しい側面でドン来たみたいな。でもなんか思うのは、そのそこまでミセスのことを知ってファンクラブ会員にもなるような人たちだからこそこれができるっていう側面もあると思うのよね。まあそういう意味で甘えた内容っていうふうに甘えてるっていうような表現をされたのかもしれないと思うんだけど。で、まあ実際賛否両論っていうか、まあいろんな意見はあるっぽいんだよね。いちいち見てないけど、まあでもそういうのが起きても不思議ではないなっていうのは、なんか、まあ私なんか別にその十何年のファンとかじゃないから、その新しくなったミセスから入ってるから、まあある意味にわかっちゃにわかなので、へえそういうのもあるんだっていう風な捉え方、割とフラットに受け止めちゃってるし、これはこれでいいじゃんっていうところで終わってしまうんだけど、でもやっぱミセスの歌とかってさ、特に若者のね、その青春の1ページみたいなのにこうがっつり食い込んでることがあると思うんだよね。この歌に救われたとか、その時のその人の人生のいろんな場面に、その大森さんの作った歌、ミセスが演奏した歌ががっつり食い込んでて、まあそれがセットになって記憶になって、その人の大切なメモリーにまあなってるんだと思うのよ。なので、なんかそのメモリー感がやっぱこう新しい形に変わってしまうっていうとなると、まあその自分の思い出とちょっと違うとなると、まあ違和感を感じる人がいても仕方がないとは思うんだよね。これじゃないんだ僕が好きになったミセスはって、これじゃないんだ私が、こういうことじゃないみたいな、私の大切な何かなのよね本当はみたいなことを思っても仕方はないと思う。仕方はないと思うけど、でもやっぱ大森元貴さんってその変わり続けることを選んでいる人なのね、と思うのね。なので、とどまってないわけですよね。どんどんどんどん変化してっている方なので、でも、その昔のことをなかったことにするとか、それは、なんつうの、終わったことにしてるわけでは全然なくって、それはそれ、これはこれなんだよね。だから、多面体というか、その面が増えてるって感じ。あ、それもやるし、これもやるし、こういう、いろんな形で見せていきたい、俺を、みたいな。欲張りですよ、そういう意味では。だけれどもそれができちゃうんだよね。できちゃうし、そしてその自分だけじゃなくって、なんか今度若井くん、ギターの若井くんがテレビの司会とかも、なんか司会だかコメント、なんかそういうので出るっていうのもあるけど、だからなんかまあ何を構想してるんだ、だからその一つのただのライブバンドみたいなところにとどまるつもりはないし、とどまれないぐらいの こう爆発したこう表現っていう世界観っていうのがあるのかな、なんてなんか見てて思ったわ。そうなのよ。だからね、やっぱりなんかこう人ってさ、こう自分可愛いからさ、自分可愛いからなんかこう変わらないでいてほしいっていうのもあったりもするよね。あの時のあの人のあの感じのままでいてほしいっていう気持ちもあるけど、まあでもその通りにはならないのであって、自分も変わり続けているわけであるから、相手も関わり続けているっていうことであって、だからといってその時のその自分の思いがね、裏切られたとか、なんかこう無下にされたとかって思うのは被害者意識なだけなんですよね。それはなんかそのなんかのこうやっぱりこうある意味依存的な気持ちっていうのがあってしまって、執着みたいにもなってて、まあそれを持ってることも悪いことではないんだけど、なんていうのかな、まあ複雑よね、その辺はね。だけどそれを持ってしても変わり続けるっていうことを選ぶ ていうのを変わり続けるっていうか、まあ、いろんな側面を見せていこうというふうに選ぶっていうのはかなり勇敢なことではあると思うんですよね。ね、大森元貴さんってだからもうこれからどんどんいろんなことをなさっていくと思うけど、まあある意味その、まあ、究極のナルチシズムとも言えるし、承認欲求とも見えると思うけど、勇敢だよね。やっぱ勇敢な人っていうか、なんかすごいそんな気がしたわ。ほんと。でもうやっぱりその、まあでもね、やっぱりね、でもじゃあ全くミセスグリーンアップルを知らない人が初めてあれだけを見たら、すごく理解できるのかって言われたら難しいかもなって、ごめん、これ個人的な意見だけどちょっと思った。でもあれはそのミセスの歌っていうものをよく知っていて、なんかそういう背景とかも分かっているからこそ、なんつうの、こう熟読できるようなタイプのものでも、だからもう本当にもうチャレンジっていうかね、新しいチャレンジをするに至って自分たちを、まあ、受け入れてくれている人たちだからこそやったっていうところもあるのかもしれないっていうふうにまあ思いましたけど、まあでも大変よあれ。多分ね、あんなのね、なんか22公演とかやったっぽいんだけど、あれやってたら、あんなのやりながらレコ大とか出てたのも、もうなんか超人的っていうか、もういい加減にお休みなさってみたいな、思っても仕方ないよね、本当にね。でも、そのライブの後にね、いろいろなアナウンスメントが出まして、そのホワイトラウンジっていう、まあ舞台と言って、言っていいかな、のあとそれが今度映画化されると。で、どう映画化されるのかちょっと分かんないでしょ、その舞台そのものっていうのを、そのなんつうの、こうライブビューイングみたいな感じで映画として見せるのか、それともそのメイキングみたいなのも踏まえてドキュメンタリー的なのか、はたまたその大森さんがなんか主人公になって本当にその物語として内容を再現していくのが、まあ、さっぱりわかんないんですけど、だからもう今度はそのフィルミングっていうね、そういう表現方法も試そうとなさってるわけですよね。んで、その後、神戸とそれから何、東京でそのスタジアムライブをやる 7月にね、もう止まらないのね、止まるつもりもないんでしょうけど、で、まあ、前陣っていう、そのなんつうの、ツアーのシリーズがあって、前からやってらっしゃるっぽいんですけど、まあ、それの、まあ、スタジアムライブ版が来年あるということで、もうそんなの、とりあえず、抽選は応募しとこっかってなるじゃん。ね、なんで私は早速申し込んでいましたけど、多分もうこれも激戦だと思うので、まあでもスタジアムライブだからね、4日間あるから多少ばらけて、奥の席でもいいから取れないかなと思ってるんですけど、まあそんなのもやるとか言って、でなんかまあ、映画はまた新しいやつだけど、でもこのスタジアムライブってとこではもうザ・バンドでかましてくんでしょうね、多分。もうこれ以上ないぐらいかっこいいやつを ぶちまけていらっしゃるんではないかっていうふうに思ったりもするわ。なんかね、だからよくわかんないけど、でも誰かがこれ X でつぶやいてて、私もちょっと首を縦に振ってしまったそうだよなと思っちゃったんだけど、なんかまあある意味もう全部その大森元貴先生の手のひらの上というかね、もうそのどんな反応が返ってきて何言われるかなんてもう全部承知の上なんだと思うんですよ。本当に先見の目じゃないけど、全部見越してる、なんかもう千里眼みたいなのでやって、あ、まあそうだろうなって分かりながらやってるっていう風になんか捉えちゃうよね。やっぱ頭いいんですよね、あの方ね、多分ね、知りませんけどね、まあなんかそういうなんかね、すごいそのストラテジーも感じるよね、ミセスってね、全部ね。まあでもそんなんで、そうとはいえそのお耳がね、ちょっとこう難聴になってしまったっていうのは予定外だったとは思いますよ。まあそんなの予定してる人いないと思うけど、まあでもそういったような、まあ一見ネガティブ、まあもちろんね、お体に触ることだからネガティブなことだけど、ことですら、多分その、なんていうのかな、何かのきっかけにしていってしまうのかもしれないっていうふうには思う。いずれね、苦しみながらね、もがきながらね。で、面白いよね。大森元貴ってめっちゃ私面白いと思って見ている。 なんか興味深いっていうか、だからもうものすごい、そのもう事実しか見ないっていう妙なシニカルさっていうのと、もうなんかこう消えてなくなってしまうんじゃないか、一人ぼっちになるんじゃないかっていう、なんかこう不安みたいなのがなんか共存する。だから本人めっちゃしんどいと思いますよ、おそらくね。めっちゃしんどいと思いながら、そのしんどいの中でネタを探してくるみたいなね。なんかでも体っていうのは、その自分の思い通りにいかないところもあるみたいなのも、なんかこう、なんつうのね、やっぱもうこう垣間見えたりもするんですけど、まあでもとにかく、まあ私はね、まあ歴はそんな浅いけど、純粋に美しいと思って、もう本当美しいの一言かな、美しいと思うので、まあ応援し続けていきたいなって思いますね。まあそれがなんかホワイトラウンジの感想だわ。なんか行けてよかったなって思う。ありがとうございました、ミセスの皆様、頑張ってください、本当に。まあね、だからそのなんかどうしてもその人ってさ、まあさっきの話に戻るけど、やっぱその自分の思う通りになってほしいよね。やっぱその世界っていうかね、この自分の大事なものっていうのを壊されたくないので、壊しにかかってくるようなものがあれば抵抗をしたりとかするんだけど、まあでも変わらないわけはないというかね、諸行無常っていうじゃん、その悟りっぽい話に持っていくと。で、その変わらないっていうのは、なんかもうなんつうの、雰囲気が変わるとか変わんないとかっていう話ではなくって、例えばもうこのね、ポッドキャストをうっかり聞いてしまっているあなたが、最初に「こんにちは、夏子の部屋です」って言っていた私っていうのは、もうここにいないわけですよ。もう即消えなのね。で、もう瞬間瞬間、その新しい自分っていうか、自分と思うようなものも全部生まれては、その即座で消えているっていう、まあそれがまあそのいわゆるね、負に一元の世界ではあると思うんだけど、で多分これも説明にはなってないと思うんだよ、正しいね。なんだけど、例えばじゃあ朝子供が学校に行った、で帰ってきた、もうそれも全部その瞬間瞬間ニューなんですよ。そこで対面しているそれっていうのと、朝学校に行った子供っていうのは同じではないっていうね。生まれ行くこと、死に行くこと、全ては同時に起こっている。だけどそれがこう時系列を追って、因果があって、今3時だから部活始まったなとかって思っているけど、本当にそれが本当に起こっているっていうのは、その自分のストーリーの中で虚構だったりもするわけよね。ね、そんな話聞かされてもね、なんだかよくわかんないと思うけど、まあでもなんかもう突き詰めていっちゃうと、まあそうだろうなと納得せざるを得ないような境地っていうのがあったりもするわけなんだけど、まあいずれにしても、みんなその自分の思い通りにしたいっていうところがあって、なんだけど、まあその世界の見え方っていうのも千差万別だし、私にとってはものすごい重要なマターで、これについてもどうしても何とかしたいと思ってるけど、なんか他の人にとってはもうどうでもいいことだったりもするわけじゃない？ね。で、そういうことって多々あるじゃないですか。だからなんかすごいそれを感じるのがさ、うちの夫と私なんかのこう感覚っていうのも、まあ、全然違うんだなっていうかね。なんかよくそのね、カップルとかになるために、その価値観が合っている人と一緒になりたいとかっていうじゃない？確かにそれは必要よね。例えばその金銭感覚とか、だって3日に1度は肉だろうみたいな家で育った とかね、3日に1度ぐらいだったらいいんだけど、それとかなんつうの、これはこのぐらいの値段の方がスタンダードじゃないのって、そんな高いもの買うのっていう2人がいたら、まあ喧嘩になるわね。だからそういう意味で、そのなんつうの、価値観っていうのは似ていると、確かに過ごしやすいとは言えるよね。 子育てにしてもこういうことが普通だよねって思える相手とじゃないとやっぱりやりづらかったりもするとは思うんだけど、でも全く同じ感覚、全く同じところに不安になったり、全く同じところに執着をしたり、こだわりを持っている2人で居続けると、それはそれでなんかもうこう、なんつうの、迷宮入りするっていうかね、もう考えすぎ、そっちにも突っ走りすぎちゃって、外側見えないみたいなこともあると思うんですよ。だから私なんかはもうスーパー心配性だから、ああでもない、こうでもないって、ああこうなって、ああなってっていうかなるんだけど、うちの夫って割とその出来事しか見ないのよね。まあでも、なんとかだから仕方がなくないとかね。いやでもその仕方がないとか言ってるけど、まあ後でごちゃごちゃ言われて嫌じゃないとか言ったら、だって、決まりはこうなんでしょ？無視すればいいじゃない、みたいな。わ かります？だから、なんかこう、一人で私が熱くなって盛り上がっているものに、もう水をかける、冷水をかけてくるようなね。で、そうなると、なんで分かってくんないのっていうのは、まず出てくは来るんですよ。どうしてこれが分かんないのかと。ね、私は私の正義をこう突きつけたくなるわけなんですよね。でも、夫にしてみたら、なんでそんなことで悩んでるのかがわからないと。だってさ、みたいなね。なんかそういうのがあったりとかして。でも、後々に、その夫の、この冷めた視点というかね、冷却された視点の方が、を採用すると気が楽になったりとか、あ、そういう考え方もあるのかって。落ち着いたりもするし、まあ、夫がどう思ってるかわかんないけど、でも、この私の妙な熱さ。っていうので、そうか、人ってそういうことも考えるんだっていうようなね、なんかこう知識になったりとか、自分も実際やってみると、ああ、なるほど、そういうこともあるんだ。なんかそういうものの、なんかこうエクスチェンジみたいなもんですよな、夫婦なんてな。そう、だからなんか私を認めてくれて、私を受け入れてくれて、私と価値観がバッチリ合う人がいいって思うじゃん、若い頃は。どうしても、それでそういうためには条件が1で B で、1はこれで2がこれでみたいなことをまあ言ってはしまうんだけど、まあ大体そんなものに合うものっていうのはほぼない。だってそれはもう、だって自己都合だから、自分の都合のいい人が欲しいっていう話であってね、誰も私を一切否定しない人なんていうのは、まあこの世にはいないわけですよね。近しいものはあったりするよ。だけど全く一緒の人と一緒にいればそれはそれで苦しいと思うんですよ。そっからそこ以外の考えがないし、その人がちょっとでも変わってしまったらもう受け入れられない、裏切られたみたいな、なんかそんなような気持ちになっちゃったりするじゃない？その裏切られた、騙されたとかっていう思いもすごく苦しいんだけど、苦しいけど何て言ったらいいのかな、そうあってほしいっていう期待を持っていたのは自分であってね。自分も常に誰かの期待に応え続けられているのかっていうと、そうでもなくって、まあでもとりあえず人ってどうしてもこう自分自分自分自分、まず自分まず自分って考えてしまうよね。まあそれは当然のことで、別に悪いことじゃないのよ。ただなんかそれがそうあって当然じゃないみたいになりすぎると、自分が苦しいんですよね。自分がずっと受け入れてもらってないみたいな思いにとらわれてしまうのは自分であるという感じかな。だからもう自分もこうやって七変化しているように、相手も七変化しているっていうこと。まあだからある意味世界は一つであり、自分は一人でもあるっていうところになんか腹据えてないと、 なんかいつまでも他人とのなんかこう照合っていうのをやり続けて、少し相手がブレたっていうふうに感じたら、キャーってなってっていう、まあ不安からは、なんかね、は、は、あの、逃れられないよね。だからなんか変なその条件みたいなのを持ってれば持ってるほど自分がしんどいんですよ。こういう人じゃないといけないみたいなね。持ってるとしんどい。まあ、もう持っちゃいたくもなるけど、そうじゃなかったら排除する、裏切られたとかってな、なんか自分で被害者になっちゃったりもするけど、まあ、それが自分にとって苦しいからね、結果的にね。とは思いますよね。まあだから本当は自分っていうものもないんだけど、まあでもその自分で自立していくっていうのはまあ必要なんだと思うんだよね。その精神的にも、まあ経済的にもだと思うんだけど、 自分で立ってられないのであったら、誰と一緒にいても立ってられないのはそういうことなのかもしれないって思ったりもするわ、マジで。だからそういう意味ではさ、なんだっけ、この間、ショヘイ・オオタニがご結婚されたじゃないの、おめでとうございます、もう本当に。もうでもさ、なんかもうあれ見てるとさ、なんだ、やっぱもう、翔平大谷はちょっとね、もうお天道様よね、もう、本当に 神々しいわ。で、あの人なんかは、やっぱりその、なんだろうな、価値観がどんな、一緒にいて楽しくて、普通の人がいいって言ってたじゃない、なんか、なんかね。なんかでもすごいよくわかるよね。だから彼は彼の生き方っていうのがあるじゃん。まず自分がしっかりしてるじゃない。で、それに合わせてくれる人じゃなきゃ嫌だとか言ってるわけじゃないんですよ。その、なんかその自分を、なんていうの？こう、取っかかりにして輝こうとしたり、自分を当てにしたりとか、その、ね、自分に愛されるために愛してくるっていうような人は嫌っていうかね。まあなんかちょっと重たいんじゃないの、やっぱり。普通にその目の前の人生、自分の人生っていうのをコツコツときちんと歩んでいる人、で、その、まあある意味自分軸みたいなのがしっかりある人で、かつ一緒にいて楽しい、もうそれさえあれば、そういうものを求めているっていうさ、もうなんかもう研ぎ澄まされてるよね、翔平大谷ね。でもいいと思う。でもやっぱなんかそのさ、男女差っていうのは多少あると思うんだけど、やっぱ男の人がなんかこう、所帯を持つっていう時って、っていうのをこう、志す時って、まあやっぱその自分のキャリアっていうものが軌道に乗るとか、そこで本当に、まあある意味サポートが必要というかね、安定感を求める、時、相手に安定感を求めてるんじゃなくて、自分に安定感っていうのを持ち始めた時っていうかね、その自分に対して自分の責任を取ろうというふうに男性ってこう決意しないと、結婚ってなかなか踏み込めないものなのかなっていうふうに思う。逆に言うとね、逆に言うとね、なんか誰かに幸せにしてもらいたくって結婚するっていう、雰囲気をさ、変にこう女性から感じると、もう、いや、重いっていうふうに思うものなのかなって、なんか見てて感じるっていうかさ、だから結構その男性にとって恋愛って二の次なんだよね、本当はね、なんかね、本能的なところで言うとね。で、むしろそういうふうな、この自分のやるべきこと、やりたいことっていうのが、まあそこまで定まっている人、ぶれない人にとっては、その愛だの恋だのっていうのは、まあまあメインテーマじゃなくなるんだよね、多分ね。そう、メインテーマじゃなくなっちゃうんじゃないの？それはでも、そう、男の人に限らないの、女の人もそうだと思う。あればあったでいいし、なければないければ、なければなかったでいいし、でもその自分の人生っていうのをこう歩いていく上で、サポートをしたりされたりっていうような、そのニュートラルな中で、でもやっぱりこう感情移入したり守ってあげたいという、まあ、恋愛、まあ、いろんなものが含まれながら、そういうふうにやっていけたら、この人だったらやっていけるなっていうのがあるとね、っていうのが定まると、まあ付き合ったりとか結婚したりとかもするかもしんないけど、まあな。でもなんかさ、もう私なんか別にその20代、大谷選手の年ぐらいにそんなようなマインドセットもうゼロだからさ、もうとにかくなんか、あ、もう結婚してみたいな感じでもあったし、ね、なんかもうとにかくなんかそうなっちゃったっていう感じで結婚したりもしたけど、でもなんかそれもまあある意味必要だったといえば必要っていうかね、まあ、そんなようなタイミングでもなければ、そのなんていうの、自己の安定みたいなものがしっかりできてから結婚しようなんて、鼻から思ってたらいつまでたっても結婚できなかったと思うし、彼氏すらできないわ、そんなの。なんかな、もうそこはなんつうの、若気の至りとかもうちょっとだけバカみたいな感じだったからこそ、もう踏み込んだりとか、もう踏み込めたっていうふうにも思えるし、 逆に言うと、そのお見合いとか、その決められたね、親の決めた許嫁みたいなのも、まあまあ今、まあそんなないか、まだあるとは思うけどね。なんかそういうふうにこう、決められているからこそ踏み込めていくものもあったりもするじゃん。だから考えすぎると行動って起こせなくなったりするところもあるよね。よくわかんないけどね。まあでもなんかその、大谷さんの奥様がね、まあどういう方かは 全然メディアにも出てないしわかんないけど、まあ大谷翔平の嫁やるってもう相当肝据わってないと無理よね。相当なんつうの、この日々の出来事っていうのをこう、丁寧に受け止めて生きるっていう覚悟のできてない人じゃないと、まあできないっていうか。まあでもそういう方にね、出会われたっていうんだったらもう本当にいいと思うし、まあおめでとうございますっていう感じがする。本当、おめでとうございます。いいな、ロサンゼルス。なんかよくわかんない。それがちょっと羨ましいっていうのはあるんですけど、まあまあまあ、とにかくね、何でも変わっていくのです。で、変わることを、なんつうの、とどめる必要もないし、変わることには、まあ、勇気もいるよね。それはなんかこう、大森君とかを見てても思うけど、だけれども、誰かのために変わらないっていうことをやっていると、絶対それは最後、恨みになりますからね。そうそうそうだと思いますよ。で、やっぱりその、誰かに変わらないでっていうふうな期待をする。だから私はこんなに愛してるんだからあなた愛してねっていうね、その愛されるために愛するは悲劇という一文が藤井先生の新曲のなんかフレーズの中に一つあるっていう噂をちょっとこう聞いたんですけど。いや、まさにそうなんですよ。みんななんかそう、私がどんだけ愛してるか分かってんのっていうね、なんかそういうのも、あるじゃん。あるじゃん。あるよね。だけど、なんかその、変わらないものをつなぎ止めているために、こう、なんかね、形上は愛という形にしてしまったりするよね、人はね。だけど、それはね、悲劇なんだって。深いわ。読み解けないわ。深くて読み解けないけど、まあでも、そうだなと思う。なんで、変わり続けていい。変わり続けるということは、まあ自由に生きるっていうことですよね。だからまた結論が戻ってくる。自由に生きないと他人の自由も許せないし、自分に変わり続け、自分が変わることを許せないでいると、自分が苦しい。でも、変わりたいけど変われないみたいなのもあると思うけど、まあ、いずれにしても、なんか行動を起こすしかないと思うんですよね。私はこうだって、こう決めつけた自分のこうペルソナとかアイデンティティとかね、私の性質はこうだってみんな、概念の中で決めて思っていると思うんだけど、なんかもう全然意外とそんなことないからね。やってみればやってみるほども新たな側面っていうのは出てきちゃうし、で、そう思っちゃいけないとか思ったりもするんだけど、思っちゃいけないもクソももう思ってるものは思っているのでね。まあ、それはそれだし、ある意味自分が出しているものでもないし、出ちゃうものは仕方がないというか。ね、自由に生きるって深いよね。なんかいろんな意味でね。とは思うんですけど。まあいろんなことは、変わり続けるということですわね。結論になってねえけど。まあそんなこと思いました。はい、もう3月もね、もうすぐ終わるんでしょうね、あっという間に まあそんなんでまた時間があったらアップしたいと思います。それではありがとうございます。